練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成21年1月第171号、声の区議会だより第120号をお届けします。テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。それでは早速今回もテープの内容からご紹介してまいります。テープ表側1番、新年のご挨拶。2番、新春を迎えて。3番、平成20年第4回定例会の概要。4番、区政を問う一般質問、この途中まで。裏側に参りまして、1番、表側より引き続き、区政を問う一般質問。2番、議決した議案。3番、結果の出た陳情。4番、意見書。5番、各会派の構成。6番、単身。7番、定例会の開催予定。8番、後書きと、以上の順にご案内してまいります。ところで、主要な項目の頭に、党インデックスが入っています。党インデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。このテープは変装方式となっております。お聞きになったテープは、なるべくお早めにご変装くださいますよう、お願い申し上げます。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、区議会だよりの内容に対するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番へどうぞ。それでは、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、練馬区議会議長、柴崎幹夫より新年のご挨拶を申し上げます。
明けましておめでとうございます。新春を迎えるにあたり、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げますとともに、日頃の区議会に対するご支援とご協力に対し心より感謝申し上げます。さて、現在の区政を取り巻く経済社会環境は、これまでにも増して一層厳しいものがあります。米国での金融危機に端を発した未曾有の世界経済の混乱は、全世界同時不況をもたらし、国内経済も大きな影響を受けております。こうした経済状況の急激な変化が、区民の皆様の生活や、区内経済にも影響が出てきていることを大変憂慮しております。今後、区財政も厳しい運営を強いられることになると思いますが、こうした困難な環境の中にあるときこそ、区民の皆様が安心して元気に過ごせる地域を築いていくことが、私ども区政に携わる者に課せられた責務であります。区議会といたしましては、取り巻く多くの難しい課題を見極めながら、真剣に討議を行い、区民の皆様が一層生き生きと暮らせる練馬区づくりに全力で取り組んでまいります。本年も、区議会に対しまして、区民の皆様の一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
練馬区議会議長の新年のご挨拶でした。次は、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。3名以上で構成される会派について新年の抱負をご紹介しています。各会派の構成議員については後ほどお伝えします。はじめは、行財政改革推進で区民福祉の充実を、練馬区議会自由民主党15人。区民の皆様、新年明けましておめでとうございます。米国発の金融危機は、原油価格や株価、為替の不安定な動きとも連動し、世界経済を未曾有の危険に陥れました。練馬区政を取り巻く社会経済環境が大変厳しい中での年明けとなりましたが、本年も私たち練馬区議会自由民主党は、志村区長とともに区民福祉の充実、及び練馬区のさらなる発展に向けて、行財政改革を強力に推進してまいります。 行政改革の成果を生かし、安全安心な街づくり、外郭環状道路、大江戸線延伸などのインフラ、交通機関整備への取り組み、子育て支援の拡充とともに、生きる力を育む教育の充実、区内病床の増床や高齢者支援をはじめ、健康福祉策の充実へ向けた取り組みを今まで以上に図ってまいります。立国は公にあらず、私なり。独立自尊の心なき者、国を思うこと親切ならず。これは福沢諭吉の言葉ですが、主権者である70万区民の皆様と共に、責任政党としての責務を果たしてまいることを念頭にお誓い申し上げます。練馬区議会自由民主党でした。次は、生活者の生活を守る政策実現を。練馬区議会公明党12人。新年明けましておめでとうございます。昨年は物価の高騰をはじめ、世界経済危機が起こる中、公明党は生活者の生活を守るための原油価格高騰対策や定額給付金の支給を決め、中小企業を支える保証制度とセーフティーネット貸付のさらなる拡充を行いました。練馬区においては、妊婦健診費用の14回までの無料化、幼児用自転車ヘルメットの購入の助成、子育てスタート応援券の交付、小中学校へのエアコンの設置と耐震化の促進、廃食油を回収し、リサイクルの推進など、数多くの施策を区民の皆様のご支援のもと実現することができました。本年は、高齢者生き生き健康事業の継続と拡大、地球温暖化対策として太陽光発電の活用、地元企業を守る支援策、保育園待機児童の解消など子育て支援、高齢者支援、安全安心のまちづくりなどの施策に全力で取り組んでまいります。今後とも区民の皆様の声を区政に生かし実現してまいります。皆様のさらなるご支援をよろしくお願い申し上げます。練馬区議会公明党でした。続いて、生活者、納税者の視点で区政を刷新。民主党練馬クラブ9人。明けましておめでとうございます。日頃のご指導、ご支援に心より感謝し、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。私ども会派は、普通に生活する区民の方々のご要望を的確に捉え、それを即時に実践する体制の構築を一貫して主張、提案してまいりました。税金は広く社会的な効果を発揮するべく区に信託されたものであり、すべての区民の皆様に対し、等しく行政サービスが行き渡るよう努めなければなりません。また、議会においては、議員定数の削減やさらなる議会情報の公開を実現すべく、これからも全力で取り組みます。本年も区民の皆様におかれましては、様々なご意見、ご提案を私どもまでお寄せいただけますようお願い申し上げます。皆様のご健勝を記念し、新年のご挨拶とさせていただきます。民主党練馬クラブでした。代わって、基金貯め込みより暮らし守る区政に、日本共産党練馬区議団6人。新年明けましておめでとうございます。昨年は福田政権の崩壊を受け、麻生政権が引き継いだものの、経済不況などに有効な手立てを打てず、国民との矛盾がますます深まる事態となった年でした。後期高齢者医療制度の撤回や、労働者派遣法の抜本改正を求める声は、自公政権を揺るがすほどに広がり、憲法9条を改悪し、戦争する国づくりの企ても、国民の良識の前に足止め状態です。日本共産党練馬区議団は、国の悪政のもと、自治体本来の役割発揮と、区民の命と暮らしを守るため奮闘し、病床不足解消などに向け、新病院の誘致の方向性の確認や、子どもへの 国保資格証発行の見直し、妊産婦健診無料化の拡充などを前進させることができました。史上最高の113億円の黒字で772億円もの基金をため込む練馬区で、保育園、学童クラブなどの委託中止、介護保険料の引き下げや緊急経済対策などの実現を目指し、皆さんと力を合わせて今年も全力を尽くします。日本共産党練馬区議団でした。今度は大事なことは区民が決める。生活者ネットワーク3人。人民の人民による人民のための政治を求めて、史上初の黒人大統領を誕生させたのは、貧困大国アメリカのチェンジを望む人々でした。今年は衆議院議員選挙、東京都議会議員選挙があり、私たちが政治を変えるチャンスになります。生活者の実態を知らない政治家や官僚によって、医療、教育、食の安全など、私たちの生活の根底が破壊されていますが、練馬区政は相変わらず区民よりも国や東京都の動向ばかり気にしています。身近な自治体としてできることはあるはずです。区民と共に考え、実行し、文献時代の政治を切り開いていかなければ、地域の課題は解決しません。区政運営の根幹となる新基本構想や自治基本条例策定に向けて積極的に関わり、練馬区の明日を区民のものにしていきたいと思います。まちづくりの主体は区民自身です。大事なことは区民が決める時代です。生活者パワーでご一緒に政治を変えていきましょう。生活者ネットワークでした。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。続きまして、平成20年第4回定例会の概要をお伝えします。練馬区震災復興の推進に関する条例を制定。周産期医療体制を速やかに充実・強化することを求める意見書などを可決。平成20年第4回定例会は11月26日から12月12日までの17日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から牧野記念庭園記念物登録、練馬駅北口区有地の活用方針などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区震災復興の推進に関する条例、練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例など46議案が提出されました。議員からは周産期医療体制を速やかに充実・強化することを求める意見書が、また委員会からは地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を求める意見書、固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書が提出されました。審議の結果、区長提出46議案と議員提出1議案及び委員会提出2議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は16件を採択いたしました。なお、会議の開催状況は次の通りです。11月26日水曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程など、27日木曜日、28日金曜日、12月1日月曜日、本会議、一般質問、2日火曜日、常任委員会、5委員会、3日水曜日、特別委員会、4委員会、4日木曜日、特別委員会、1委員会、常任委員会、5委員会、8日月曜日、議会運営委員会、本会議追加上程、常任委員会、1委員会、9日火曜日、常任委員会、5委員会、10日水曜日、特別委員会、2委員会、12日金曜日、議会運営委員会、 本会議議決。以上です。平成20年第4回定例会の概要でした。癖を問う一般質問の要旨をお伝えします。平成20年第4回定例会の一般質問は11月27日、28日、12月1日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、区議会ホームページでは録画映像もご覧いただけます。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、練馬区議会自由民主党、村上悦恵の質問です。経済政策及び財政について、国の27兆円の経済対策と生活支援定額給付金などへの評価は、
景気後退に陥った経済や国民生活への喫緊の対策と考えます。
来年度の予算編成は財政規律を確保し、効率的効果的に進めるべき、所見を。
経費縮減と個別事務事業費を精査します。区民サービスの低下をきたさぬ予算編成に努めます。
区内業者優先の入札について、不況の中である、昨の先進事例もあり、柔軟な対応を。
優先発注基準の見直しなど、有効な方策を実施します。
使用料の見直しについて、区民間、地区区民間、地域集会所の使用料を統一化する基準は、
最も低廉な地域集会所を基準に引き下げを検討します。
駐車場料金は、長時間の場合は上限を定める仕組みを導入すべき。また、荷物の搬出入時は軽減すべき。
一定の上限額の設定を検討中です。軽減措置も講じる考えです。
子育て支援策について、子育て広場は駅周辺の空き店舗などを練馬区が確保し、民間団体に運営の委託を。
次世代育成支援行動計画の後期計画の中で検討します。
地球温暖化対策について、東京都は大規模事業所1300カ所に、CO2 削減を義務付けたが、練馬区内の中規模事業所への対応は、
建物の省エネ診断などへの支援で対策を促進します。
大規模小売店の地球温暖化対策は、環境問題を中心にした大型店の扱いを議論すべき。さらに、ワークライフバランスの視点から、閉店時間や休日などを確実に。
排出量が大きいため、大規模小売店は取り組むべきと考えます。企業活動のあり方も大切です。練馬区の計画推進に向け、区内事業者の立場から協力を期待します。
新型インフルエンザ対策。医師会と連携強化し対策の充実を。発熱センターの充実に必要な医薬品などの備蓄を。
関係機関と連携し取り組みます。備蓄も順次進めます。
放射35号線と沿線まちづくりについて。整備計画の内容、現在の進捗状況と見通しは、
環境施設帯を整備します。来年度工事着手の見込みです。工事期間は5年程度です。
沿道まちづくりは地域特性を踏まえた様々な手法があるが、練馬区の取り組みは、
実施中の基礎調査を踏まえ、地域と調和したまちづくりを地域住民と共同で推進します。
小中学校の校務などの IT によるシステム化について、教育委員会と学校との情報化と公務システムの構築を。
課題の解決を図り、さらなるシステム化を研究します。
練馬区議会自由民主党村上悦恵の質問でした。次は練馬区議会公明党斉藤静雄の質問です。介護保険の充実について、介護保険料の上昇分を基金の活用で、
第3期事業の30億円余りの基金も活用します。
第4段階の減額と激変緩和措置を、
前向きに検討します。
第6段階の細分化を、
適切な段階を設定します。
介護職員の健康保持の助成を、体系的な研修を、
検討します。積極的に取り組みます。
特用の増設を次期計画に盛り込むべき。
計画的な整備を図ります。
子供の医療費について、国保の子供の保険証は親の滞納と切り離し発行を、修学旅行などの教育行事に短期被保険者証の発行を、
世帯単位での短期証対応を基本とします。
乳幼児のいる世帯に特段の配慮を、
職員の訪問調査で状況の把握を徹底します。
相談体制の充実と他部署との連絡体制の強化を、
窓口体制の充実や連絡体制の強化周知を図ります。
新病院の誘致について、病院誘致の時期と対策は、
今年度内に方向性を見出したいと考えています。
敷地の貸与や建設費に補助を、
誘致する場合は一定の補助は必要と考えます。
小児救急や産科の設置を、
備えるべき必要な機能であると考えます。
練馬区西部地域に新病院を誘致すべき、
優先して検討すべき地域と考えます。
環境政策について、今後の環境政策は、
総合的計画を策定し、着実に実施します。
地球温暖化対策地域推進計画の取り組みと周知は、
概要版の全戸配布などで周知します。
太陽光発電、家庭用燃料電池への補助の普及と啓発は、
積極的に普及啓発していきます。
補助金の増額を、
鋭意検討します。
小中学校への太陽光発電導入を積極的に、
検討を進めます。
自転車対策について、利用総合計画の見直しスタンスは、
利用を促進する計画とします。
駐輪場の整備目標は、また次期計画で駅ごとの整備目標を、
最新の交通需要予測に基づき定めます。
自転車走行環境の整備は都市基盤整備との連動を、
多様な手法による整備が必要です。基本的考え方を検討します。
レンタルサイクルのネットワーク化を、
新たな展開の可能性を検討します。
自転車利用の一層の促進を、
適正利用の推進に取り組みます。
障害学習施策について、総合型地域スポーツクラブの拡大を、
会員数の拡大や活動内容の充実に向け支援します。
公民館事業の拡大と身近な場所での受講を可能に、また受講者の経験を地域で生かす仕組みづくりを、
体制のあり方などを検討します。
練馬区議会公明党斉藤静雄の質問でした。続いて民主党練馬クラブ野沢明の質問です。区長の基本姿勢について、練馬区基本構想審議会の中間のまとめでは、緑30基本方針は30年後、都市交通マスタープランは20年後を目標年次としている。10年後を目標年次とする新基本構想との時間差の整合性を示せ。
街づくり分野の課題は長期的展望が必要です。昨今の社会経済情勢の変動は著しく、長期的に見通すのが困難です。基本構想は実効性あるものとすべく、10年後を目標年次としました。今後整合を図り検討します。
安全安心の施策について、区長の就任以来5年が経過したが、どのように取り組んできたか。
防犯ブザー配布、安全安心メールなど手立てを尽くしました。地域の自主活動を支援し、練馬区の体制も強化していきます。
犯罪が急増する中で、区民の生命、財産を守る防犯、防火事業を今後どのように展開していくのか。
地域の活動を予算措置も含め支援します。
今日の経済情勢と財政運営、戦後最悪の倒産件数を記録し、国と東京都に大幅な減収が起きている。東京都の財政制度に大きく依存する練馬区への影響は、
減収は避けられません。見込み額の的確な推計に取り組みます。
21年度の予算編成中だが、今年度の2000億円強の一般会計額にとらわれず、真に区民が望む内容を最優先に。
喫緊課題への重点配分と不要不急な経費を縮減します。
まちづくりについて、区長は安全安心のまちづくりを目指しているが、道路率は23区中下位、都道や区道の整備を推進すべき。
区道整備に取り組み、都道の早期完成を要請します。
乱開発の結果残った狭隘道路の解消を急げ。
道路交代を指導し、女性事業を活用した拡幅に努めます。
緑肥率 30% 達成のため、農地保全政策をリンクさせるべき。
民有地の緑確保が重要であり、農地はその中核です。今後も保全に努力します。
医療、健康について。医療現場では医師や看護師が不足し、ハイリスク妊産婦や救急患者の受け入れ拒否が頻発している。所見は、
特別区長会で厚生労働大臣に医師不足解消などの緊急要望を行いました。
同様の事態は絶対に起きないようにすべき。練馬区内の医療連携やセーフティーネットは確立されているか。
医療機能連携推進委員会を設置し、連携を推進します。
23区中最下位の病床数をどのように解決するか、新病院整備も含め努力を、区長の決意は。
今年度内に具体的な方向性を見出したいと考えています。様々な方策で病床確保に努力します。
民主党練馬クラブ野沢明の質問でした。代わって練馬区議会自由民主党藤井隆の質問です。金融不安と基金運用について、金融不安の中、772億円余りの基金の確実な運用は、
決済用預金の活用と国債などの運用比率を高め、安全性と効率性の確保を図ります。
杉並区の減税構想への所見は、
課題が多いが、一つの提言として今後の検討を見守ります。
小中学生の携帯電話の利用方法について、インターネットの監視だけでなく、携帯電話の利用方法の指導と家庭への啓発を。
講演会での指導と講習会での周知を図っていきます。
東京外郭環状道路について、延伸への決意を。
一日も早い事業化を国に引き続き要請します。
地元住民の意見を受け、国に誠意ある対応を強く要望すべきでは。
住民の意見に誠意を持って答えるよう、国や東京都に要請します。
南進に伴う関越高速道路から大泉方園への出口の設置と、隣接市のスマートインター設置について所見は、
効果や課題を検討し、関係機関と連携して実現に取り組みます。
地下鉄大江戸線について、大江戸線の営業実績は、
19年度はおよそ110億円の黒字でした。乗客人員は前年度比 5% 増でした。
大泉学園長までの延伸の決意を、
一日も早く実現させたいと考えています。
大泉学園通り西側の地下鉄出入り口の検討状況は、
新駅周辺交通計画調査であり方を検討中です。
電気自動車導入による CO2 削減について、練馬区が率先して電気自動車を導入すべき考えを伺う。
抵抗会社の導入を進めており、効果を含め検討します。
大泉橋戸公園について、大泉橋戸公園の整備スケジュールは、
22年度に工事に着手します。
地域の協力を得て、田んぼと蛍の里の公園にするべき見解は、
研究を進め実現に努力します。
牧野記念庭園について、登録記念物にふさわしい庭園改修と管理運営を、
改修で保存環境を改善し、植物の保存と育成を強化します。
都市農地保全と農業振興について、都市農地保全推進自治体協議会長として考えは、
連携を深め、農地関連制度見直しに結びつけるよう運営に全力で取り組みます。
世田谷区にしかない農業課を練馬区にも設け、一層の振興に努力を。
組織体制の確保を十分に図ります。
新病院について、新病院整備についての所見は、
病床確保に有効と考えます。
大病院の不足する大泉地区を含む練馬区西部地区は有力な候補地、所見を、
優先して検討すべき地域と考えます。
練馬区議会自由民主党藤井隆の質問でした。今度は練馬区議会公明党三永勤の質問です。子育て支援について、第三子の保育料無料化を、
今後検討していきます。
大規模マンション新設時などには、子育て支援施設の設置を、
有効な手法と考えます。今後も整備の推進に努めます。
保育園分園や総合子育て支援施設の設置を、
学童クラブ跡施設の活用を検討します。
高齢者虐待防止について、 地域包括支援センター本所直営の維持と中学校区一箇所の設置を。
現行体制を継続します。支所増設などを検討します。
主任ケアマネージャーの確保は
非常勤で対応します。
運営時間を拡大し相談支援を。
コールセンターの設置など体制を検討します。
セルフネグレクトの対応を。
早期発見や発見後の支援に努めます。
読書の推進について秘書教諭の全校配置を着実に。
東京都に働きかけます。
文字・活字文化の振興に役立つシンポジウムの開催を。
南田中図書館の開設時に記念講演会を開催します。
小中高校生の作文募集と朗読鑑賞会の開催を。
図書館への期待などをテーマに実施します。先行事例を参考に検討していきます。
学校のアレルギー対策ガイドラインの周知と研修を。
文書の発信と校内研修を実施します。
学校生活管理指導表に実効性を。
より細やかな対応を実現していきます。
アトピー性皮膚炎の子ども用温水シャワーの設置を。
改築の際に対応します。
エピペン使用の児童生徒の把握と実効性を。
指導表の導入で把握を図ります。
レアメタルのリサイクル回収。練馬区独自に携帯電話を回収し収益の確保などの調査を。また携帯電話回収にエコポイント制の検討を。
可能性などを研究します。
小型家電と入れ歯の回収を。所見は
国の動向を注視します。入れ歯回収ボックスの設置を検討します。
住環境美化についてゴミ屋敷への対策の強化を。
相談窓口の設置などを検討します。
路上喫煙禁止の啓発強化と禁止地区の指定を。
宅の効果などを踏まえ慎重に検討します。
新たな練馬区環境美化条例の制定をすべき。所見を。
現行条例の見直しの中で検討します。
まちづくりについて氷川台地域のまちづくり計画の策定を。
道路整備を契機にまちづくりを推進します。
氷川台駅にエレベーターを。
22年までに設置できる見込みです。
補助172号線の事業着手を。
東京都に強く要請していきます。
練馬駅北口地域をノーマライゼーション社会のモデル地域に。
多様な人々が利用しやすい街づくりを推進します。
練馬区議会公明党三永勤の質問でした。次は日本共産党練馬区議団有馬豊の質問です。区長の基本姿勢について。国の構造改革による練馬区の行革は必要か。
持続可能な区政経営の確立に向け取り組みます。
景気悪化と区民生活の現状認識は。
影響は区内経済にも現れ区民税の減収も避けられないと考えます。
緊急経済対策について。基金で区民守る経済対策の補正組め。
9月補正予算の万全な執行に取り組み中です。
生活保護世帯に暖房費補助を。
独自支援は考えていません。
生き生き健康圏を拡充せよ。
検討中です。
福祉施設へ補助充実を。
適切に補填されていると考えます。
プレミア商品券実施を。
引き続き研究します。
特別融資制度充実図れ。
国の保証外も対象としています。限度額もお宅より高額です。
東京都の30万人雇用対策支援受け。練馬区の対策は。
検討します。
中小業者の実態調査し対策を。
調査に取り組み適切に支援します。
国保証取り上げ中止について。練馬区が子どもの国民健康保険証取り上げ数23区中1位に。練馬区の認識は。
適切な取り組みの結果と考えます。
視覚症世帯の子どもへ短期証交付を。また子どもは視覚症発行対象から除外を。
国の通知を受け短期証対応とします。
視覚症発行対象者の練馬区要項は見直しを。
状況により柔軟に対応しています。見直す考えはありません。
視覚症世帯の実態をつかみ解決図れ。
相当な手続きを経た上でやむを得ず交付しています。
介護保険料について。保険料は上げず介護報酬の引き上げを国に迫れ。
国の動向を見定め対応します。
31億円余りの基金を使い値上げやめよ。
基金を活用します。
低所得者のため多段階化の意思を示せ。
適切な段階設定を検討します。
練馬区独自の減額制度の充実を、
第4期の保険料改定の中で検討します。
医療施設について、小児初期救急医療施設の増設と公的病院建設の検討状況は、
今年度内に方向性を見出したいと考えます。
三次救急施設整備要望に東京都の態度は、
現状では困難です。引き続き要望します。
障害者自立支援法について、人材確保・育成支援を国・東京都に求め、練馬区も独自策を、負担軽減の継続と拡充を、応援負担廃止を国に求めよ。
国の見直しの動向を注視し、適切に対応していきます。
練馬の日米軍事演習について、火器などを使う演習なら中止を求めるのか、
適切に対応します。
アメリカ軍と自衛隊が練馬区に来た理由は、
アメリカ軍の役割に理解を求め、演習の連絡窓口を確認するためです。
朝霞基地のアメリカ軍の利用状況の調査を、
今後も情報収集に努めます。
日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問でした。続いて民主党練馬クラブ、藤井智則の質問です。区職員の病気休暇、休職制度について、民間企業や国家公務員と比較し過剰に優遇されている。民間の常識、納税者の感覚に照らし早急に是正すべき。
行政の安定的な運営を確保する制度です。給与支給期間は見直す準備を進めています。
まず、病気休暇は180日間から90日間に、病気休職は3年から1年に短縮してはいかがか。
来年度から国家公務員に準じるよう条例改正などを準備中です。
奈良市で当制度を悪用した事件が発生した。練馬区も叱るべき対策を。
予防対策を含め制度の趣旨にのっとり厳正に運用します。
監査委員制度について、監査委員の選任方法は議会の選挙により選出する方法が適当との意見があるが見解を伺う。また、練馬区職員 OB を監査委員に選任することは独立性・中立性を阻害していないか。
現在の制度は十分機能を発揮していると認識しています。地方制度調査会の小委員会で審議中であり、今後の議論の推移を注視します。
監査事務局は特別区で連携し、独自の職員体制を構築すべき、見解を。
必要性は自治体の規模によります。特別区長会などで意見交換や議論が必要と考えます。
食の安全について、経営者や大学教授、一般消費者などから構成する練馬区食品安全委員会を創設し、食の安全に関する情報を積極的に提供してはいかがか。
健康推進協議会で協議し、情報提供にも努めています。
練馬区内の飲食店、製造所、販売店を巡回する食品衛生監視指導に際し、偽装食品、違反食品の発見に一層取り組むべき。
立ち入り検査や通報により発見した場合は、危害除去や営業停止などの措置を実施します。今後も国、東京都などと連携し、食の安全安心の確保を図ります。
生活保護費の不正受給防止、税務課と連携した課税調査の強化を、
収入申告の徹底などを着実に取り組みます。
医療扶助費をチェックするため、診療報酬請求書の点検・検証を、
内容確認も強化し、適正な実施に努力します。
国語教育について、平成23年度より小学校において外国語活動が必修化されるが、いかに問題点を考察しているか。
技能習得のみを目標とした指導にならないように、教員の指導力向上が必要と考えます。
世田谷区の美しい日本語特区に学び、練馬区の国語教育を再構築すべき、見解を伺う。
学習の基本となる国語力を身につけさせ、すべての教科などで言語活動の充実を図ります。
民主党練馬クラブ、藤井智則の質問でした。代わって練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問です。教育について、身体力テストの結果をどのように体力向上につなげるのか。
個人カードを活用し指導します。体力向上検討委員会を設置し、改善点などを全校に広めてまいります。
学力向上支援講師の活用は、
学力定着を目指し、個人に応じた指導を充実させます。
総合教育センターの機能強化を、また、仮称学校教育支援センターの事業内容の見直しは、
事業の種類、課題などの検討とともに、新たな課題に対応するための見直しが必要と考えます。
整備には、光が丘地区の学校跡地の活用を、
有効な方策の一つであると考えます。
資源回収事業について、回収場所が遠い現状への所見は、
回収場所の整備を進めます。
練馬に循環型社会システム実現へ対応は、
情報提供を強化し、資源化品目の拡大を検討します。
歩行喫煙対策について、禁止が必要、所見は、
禁止の方向で検討します。
密集住宅市街地整備促進事業、推進にあたっての課題は、
事業対象地区外とされ、指定を東京都に要請します。
残る密集住宅地への取り組みについて、区長の決意を、
新たな事業地区指定の準備を進めており、来年度に選定したいと考えます。
幹線道路整備の取り組み、東京都と練馬区の調整が不十分な事例があるが、原因について見解は、
地域の現状に関する把握が不十分な場合などによると考える。
河川改修や公園造成などの基盤整備にも東京都との連携や調整が必要、所見を伺う。
連携を一層強化し取り組みます。
路線バスの充実について、バス事業環境は厳しいが、国庫補助金を活用した環八路線運行などについて見解は、
バス事業者と具体的に協議中です。財政支援を含め検討します。
街路灯について、照度アップ事業とともに省エネ器具への取り替えを、
省エネ効果検証のためのモデル事業実施を検討します。
緑30推進計画について、南田中公園に南田中図書館への出入り口の設置を、
利用しやすいよう整備します。
緑の少ない地域に積極的に公園の新設、整備を、
全力で取り組みます。
災害対策について、高所カメラ設置や地域防災無線のデジタル化など、防災センターの設備充実を、
調査設計を進めており、来年度から工事に着手します。
災害時、要援護者支援のため、地域の助け合いのネットワーク構築を、
区民防災組織を中心に築いてまいります。
避難拠点に自家発電用の照明の設置を、
速やかに対応します。
練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問でした。問う一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。